はい、サクでございます。久々の脇道の脇道でございますが、何かと疲れているサクさんがお送りしますですよ、今回も。今回もって、毎回私なんですが、ね、まあね、世間的には、まあゴールデンウィークに入って、まあね、一応私も学校が休みだったりするんですが、まあ収録してるのは日曜なんで変わらないんですけど、5日までね、休みなんですけど、ね、ゴールデンウィーク明けてからね、もう、5月病フラグが目に見えてるっていうかね、で、もう現時点でもうすでに5月病みたいな感じになってるので、はい、まあなんとか乗り越えていかなきゃいけないなと思うんですが、まあね、いろいろあるんですよ。学校のこととか、バイトのこととか。特にね、一応ね、バイトの方はね、その、連休中に、ちょっと早く来れるかみたいなこと聞かれたんですけど、あ、すいません、ちょっと学校の課題があるので、みたいなことを、半分本当で半分嘘のことを言ってですね、なんとか回避したので、はい、悠々と働こうと思います。正直ね、バイト、私が勤務してる時間が、夕方の5時から、まあ、8時15分閉店時間と閉店時間過ぎたちょっとぐらいなんですけど、ね、その時間って結構ねいい時間持ってかれるからね。5時に始まるってことは5時に家出てたらもちろん遅いわけですから、それまでに準備していかないといけないから結構なね時間が取られるので、はい、ね、結構辛いところですが、まあなんとか頑張っていこうと思います。ひょっとしたらね、テスト期間が近くなったら、まあ長い間休ませてもらうか、それかもね思い切ってもう辞めさせてもらうかっていうのを、まあね、こんなところで話すことじゃないんですが。まあね、ブログでやれっちゃ話ですが、この辺にして、徒歩2分じゃなくて、脇道の脇道やっていこうと思います。しばらくの間お付き合いください。まさかね、海外の方がバイト先に来るとは、バイト先に来るって、お客さんとして来るんじゃなくて、アルバイトとして、来るとはね。まあ、何の話かというとですね、徒歩2分聞いてくださった方はわかると思うんですが、ちょっと前に話した、例の、初めて聞く方のために最初から説明しますと、まあ、私はバイトをしておってですね、アルバイトをしておって、まあ、スーパーの鮮魚コーナーで、まあ、せっせと働いておるわけですが、そこでですね、まあ、今、バイトがですね、私入れて二人なんですよ。あ、今は違うんだけど、まあ、ちょっと前まで私入れて二人だったんですよね。私と、あともう一人、まあ、おばさんのバイト、まあ、そのおばさんのバイトも、今月のね、10日でいなくなっちゃうんで、まあ、もうすぐ私一人になっちゃうんですが、で、2週間か3週間ぐらい前の話かな。新しい人が入ってくると、バイトで。うん、それでね、あ、よかったよかったと。新しい人が入ってくれるならね、まあ、新人さんを教えるのはあまりちょっとうまくないんですけど、まあ、入ってくれるのは人数増えて助かるということなんですが、なんかね、噂聞くとどうも、でね、そこで、ちょっと聞いたのが、モンゴル人の人が来るんだってっていうのをね、言われて、ってなりましたね。本当にリアルにってなりましたよ。それでなんかモンゴル人、まあもちろんね日本語とかも喋れるみたいなんですが、まさかねモンゴル人の人が来るとはね、なんかモンゴル人って聞くとさ、どうしてもなんか某元横綱みたいなのがね思い浮かんじゃうんですけど、ねえ、またそんな方が来るというのを知ってですね、で、ちょうど1週間かそこら前かなに初めて来ましてですね、バイト先に。まあ、なかなか、体格が割と大きい方でですね、なんというか、かなりがっしりしてる方の女性だったんですよ。で、モンゴル人の方で、まあ別に見た目特に、まあ確かに言われたら日本人じゃないっぽい顔だなっていうのを思うんですが、まあ言われなかったら普通に日本人でもこういう顔の人いるなぐらいな感じの方で、まあ女の人で割と気さくな方なんですけど、ね、まさかね、もうモンゴル人の人が来るとは、なんかね、話聞くとね、モンゴル人なんだけど、国籍が中国でどうこうっていう、まあ、いろいろ民族のあれこれがありますから、そういうことなんでしょうけど、ね、うん、びっくりだよ。まあね、でも、今のところ入ってきて、ちょうど一週間ぐらい経つかな。今週で一週間ぐらい経つんですけど、まあ、特に何もなく、てか、むしろね、すごい物覚えが良くてですね、一度教えたことはほぼ完璧にやってのけるぐらいのね、感じなので、おー、すごいなっていうのを思いつつ、普通に、会話も十分にできますからね。で、まあ、それで、まあ、なんとかやっていけてるんですよ。うん。特に問題もなくね。皆さんが期待してるような問題も何もなくですね。普通に、 むしろ順調にいってるぐらいな感じなんですよ。だけどちょっとね、最近問題というか、ちょっと衝撃の事実が発覚しまして、そのモンゴル人の方はなんて言ったらいいんだろうね、結構ね、さっきも言ったように体格ががっしりしてて、身長もね、私ほどはないけど170近くあるかな、そんな感じで、あとなかなかね、太ましいというかそんな感じなので、で見た目的にもね、私よりだいぶ年上なんだろうなと思ってて、てか何だったらもう主婦の人ぐらいなのかなっていうのを思ってたらですね、なんかその人に、そのモンゴル人の方に仕事任せてる間、私ともう一人のバイトの方でちょっと売り場をあれこれいじってたわけですよ。でその人と喋ってて、いやすごい物覚えいいですねみたいな話して、そうしたら、そうだね、だって大学生だもんねみたいなこと言って、えってなってなんか正直主婦とかね、主婦だと思ってたら学生だったっていう、しかも割と近所の、私の家の近所の大学にいるっていうか、そこの生徒みたいな感じで、ちょっとすんごいびっくりしたんですけど、ね、まさか大学、もちろん年上は年上でしたよ。確か、3つか4つ上かな、確かそんな感じだったんですが、ね、まさか学生だったとはっていう感じだったんですよ。そこが第一の衝撃ですよね。で、第二の衝撃が、3日ぐらい前の話なんですけど、これはこういう風にやってくださいみたいな感じで教えてたら、突然その人がね、作君みたいな感じで話しかけてきて、実はね、私、ここ勤務するの、今月の9日までなんだよね、みたいなことを言い出して、えってなって、どういうことだと、あなた、つい先週入ってきたばっかじゃないかっていう話聞いたらですね、なんかね、よくわからんのが、大学が始まるから、なんか平日が来れないとか言って、なんか、結局、今、なんかあれじゃないですか、春休みじゃないか、連休中か、それみたいな感じで来れてるけど、なんか大学が始まったらなんか来れなくなるみたいなことで、でチーフとか副店長の人とか店長とかにいろいろ相談したんですけど、どうしてもね、うちのバイトのあれとして週4日以上からじゃないとアルバイトはできないっていう決まりがあるので、なんかそれで土日しか来れないっていう風になったの、それはちょっと無理だねって話になって辞めるっていうことになったらしいんですよね。急展開でしょこの間入ってきたと思ったら持って、なんかでいろいろ教えてきて、これで助かるなと思った矢先にいなくなっちゃうみたいなねすんげえ短期バイトだよみたいなね、びっくりですよ。なんかね、だからもうその人は勤務のあれ的に、勤務する曜日的に9日でいなくなっちゃうんで、そのもう一人のバイトのおばちゃんがいなくなるよりも先にいなくなっちゃうのでね、なんかすごい複雑ですが、はい。でまたね、なんか話によると、私の友達がまたここで働きに来るかもしれないみたいなことを言い出して、その人って何人の方なんですかって聞いて、日本人だったらいいなと思ったら、やっぱ外国の方だということでね、またなんかね、いろいろバタバタしそうですよ。私の方もね、いろいろと一人でやらされて、ちょっとかなりストレスが溜まってきていますのでね、だっておそばんをさ、売り場一人バイトに全部任せるってどういうことって話ですよね。そこら辺ね、ちょっとかなり忙しくなるとイライラしてきたりしてますので、新しい人が入ってくれるといいなと思うんですけれども、できればね、日本人が良かったかななんていうのを、別に嫌というわけじゃないですけれどね、日本人の方が来てくれると安心できるなというのを思った次第でございました。はい。まあね、できれば年上のお姉さんが入ってきたりしてくれると嬉しいなとか思うんですが、ね、そうそう、それでね、私のね、スーパーは、鮮魚売り場と、青果、野菜とか果物とかを売ってるところが隣り合わせにあるんですよ。で、バックヤードあるじゃないですか、そのいわゆるドアこう押し開けて入るところ。あそこは、そこ入って左行くと鮮魚の作業室で、右行くと青果の作業室なんですよ。そこでね、なんか最近青果の方に新しいバイトさんが入ったようでですね、また女の子入ってるんですよ。しかももともと青果にね、アルバイトとして、一人女の子がもともといたっていうか、私が入って2、3ヶ月してから入ったんですけど、ね、いいなと思ってさ、こうさ、仕事が終わった後とかにさ、その人たちで喋ってるの見て、いいなとか思いながらね。ね、そんな感じです。もしこれ聞いてくださってる、私が勤めてるスーパーをよく知ってる方はですね、ぜひ鮮魚の方に入っていただけると、私が喜びますので、よろしくお願いいたします。はい。
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことから、そこそこどうでもいいことまで、 さまざまなことを話している半ば本気の素人ネットラジオ番組です。またサクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
はい、そんなことで後半はですね、ボイスバトンというのをやっていこうと思います。ボイスバトン、あのいわゆるねバトン、まあ、ブログとかミクシィの日記とかでよく見かけるあれですよ。質問がいろいろ書いてあって次の人に回してみたいな感じのあれです。それをですね、なんと声でやっていこうというあれがありまして、ウラミクシィというポッドキャストやってるカイザラモン HG さん、よく考えたらあれですね、脇道の脇道からリンク貼ってないですが、まあ後で貼っていこうと思います。その方がね、あのやってらっしゃったボイスバトンというのをやってみようと思います。はい、まあね、実は今までこの前のネットラジオとかであのバトンをこう声でやるっていうのはやったことがあったんですが、ね、今回のバトンはかなり久しぶりということで、やっていこうと思います。はい、まあ自己紹介バトンということで、はい、やりますまあ時間もあれですし、ね、あんま長くするとちょっとファイルサイズ的な問題があるので、まあささっと行こうと思います。まず、1個目、お名前はまあサクでございます。まああとね、サクとか柵の川とか柵子を民とかいう名前でうろちょろしてたりするんですが、多分それ私です、うん、あとね、サクっていうあれは SAKU、まあ、SAGA みたいな感じですけどSAKU で書く前はですね、漢字一文字でサクっていう、あの1日っていう字、あのね、八作の作っていう字だね、あのその字使ってたんですけど、なんかどうも読めない方がいるということでまあこの SAKU の方に変えちゃおうということで変えました。はい、で次、年齢は、見た目はおっさんで中身は中学2年生の20歳でございます今年21歳になりますね。はい、21か今年はい、次職業は、まあ、大学生でございます。大学生のような、大学生というあれをもらったほぼニートみたいな感じです次、血液型は、うん、嬉しいことに A 型によく間違えられる B 型でございます。あの几帳面というかね、あのあらゆる面で私細かいので、あの B 型ゆえ自己中で細かいので、それが見る人にとってはなんか几帳面に見えて A 型に見えるそうですはい、こんなことで、次、出身地は、まあ、愛知県豊明市という名古屋のベッドタウンですね、ところにあります。だいぶ名古屋市に近くて、あのただ名古屋市っていうエリアに入るだけなら自転車で5分ぐらいで行けるところにあるので、かなり名古屋には近いです。電車でもその名古屋、いわゆる名古屋駅に行くのはだいたい30分ぐらいで行けるので、はい、そんなところです。住んでるところはまあ同じですね、あの出身地と同じ愛知県豊明市でございます。次、趣味ね、まあこういう風にこういうことやってんだから一応ラジオは上げずにはいられないかなっていう感じだと、まあ本当にゲームとかパソコンとかそんな感じですよ。それぐらいしかやることないしねうん、あとね、趣味そんなもんか、本当にそれ以外ないからね。もう空手もやってないし、趣味ね、まああとね、まあ上げるとするなら音楽鑑賞、うん、まあ、この音楽鑑賞ってのは、いわゆるこの趣味聞かれたけどどうしようか分かんないから、とりあえず音楽鑑賞って言っとけっていう音楽鑑賞じゃなくてですね、割と音楽に関してはガチで聞くことが多いんで、ガチ桜ばりにガチで聞くことがあるんで、うん、なんかね、ここはこういう風に作ってあっていいなとかあったり、この曲はこの作曲家らしいなとか、そういうのを思ったりとかもしながら聞いて、うん、結構ね、あの質の高い音楽を求めてうろちょろしてたり してます。はい。特技ね、それこそほんとなんもないね。特技か、ラジオ配信違うな。ね、特技なんも、一応ね、ちょっと前なら空手って答えてたと思う。あの高校の中2年、1年とかまでやってて、あの受験勉強するという体で、あの実はクリームシューのオールナイトニッポンを聞きたいからという理由で行かなくなって早数年が経ったっていう感じです最悪ですね。ちょうどね、毎週火曜日と金曜日で、あって、で当時クリームシューのオールナイトニッポンをやってた時は火曜日の夜中なんですよ。だから火曜日に空手行くとどうしても疲れて寝ちゃうからっていう理由で金曜日だけに変えてもらって、でその後そのいろいろね、あのやる場所のその道場として使う場所の都合の問題で金曜日ができなくなっちゃって、でそれでまあ行かなくなってみたいな感じで、もう何年か過ぎたみたいな感じになってますはい、特技あんまないですね、誇れる特技は。 時間大丈夫だね。次、好きな芸能人は括弧声優もか、声優もかってところがオタクにも優しいところですね。芸能人ってまあいわゆるテレビ出てる人でいいのかね。まあそれだったらまあ間違いなく一番に挙げるとしたらクリームシチューですね。あの上田さん有田さんの。うん。まあ多分ね芸能人はって聞かれて多く出てくるのが芸人さんが多いですね。うん。クリームシチューもそうですし、あとネプチューンも好きだし、うん。どうだろうね。まあねこれ挙げ出したら結構切りないんですよ。なんかね好きな芸能人っていうとこういうやっぱテレビじゃないですか。でテレビでこういうトークができるからこの人はこのタレントさん好きとか、こういう時にこういうリアクション取れたりするからこの芸人さんが好きとか、そういうのがあるんですよ結構。例えばなんか私の好きなタレントっていうかこの人はいいキャラだなって思うのが、まあ皆さん思ってると思うんですが、マツコデラックスさんとか、あの人って、まあああいう体型でかなりいじられるじゃないですか。で、ちゃんと話もできる人じゃないですか。で、しかもこう、なんか自分からちゃんといじられに行くとか、そういうのを持ってて、まあまあそういう感じですよ。そういうことで、結構細かいあれで好きだったりするので、うん、結構いっぱいいます。とりあえず、あれですね、クリームシチューを一押しですね。はい。あと、まあ、好きな芸能人、まあ、女性の芸能人さん、タレントさんで好きなので言ったら、まあ、これをあげずにはいられない、釈由美子。うん、釈由美子さん大好きなんで、私。あと、釈由美子とかね、あとね、テレビ東京の大江真理子アナウンサーとか好きですよ。もやもやサマーズとか、アドマチック天国のね。あの人、すごい綺麗で好きなんですよね。あと、まあ、そんなとこだね、釈由美子と、大江マリコアナウンサー。まあ、その二つとかですかね。女性タレントで好きな。女性タレント。まあ、片方アナウンサーですけれども。はい。あと、まあ、宮崎葵さんとかも好きだしね。うん。まあ、そんなとこです。声優だったらね、あれだね。まあ、やっぱ根強い堀江由衣さん。ほっちゃん大好きだったので。ってか、今もまあ、割と好きなんですけれども。高校生とかの時はね、ちゃんと堀江由衣が表紙になってた声優グランプリとか HM3 とか買ってたので、はい、それぐらい好きでした。ただね、ちょっと、個人的に最近声優熱が冷めてきつつあるな、みたいな感じで、まあ、あれなんですよ、最近の声優あんま詳しくないっていうか、アニメ全く見なくなったので、まあ、もともと見ないんですけど、さらに見なくなったので、あと、アニラジも聞かないしね、うん。堀江由衣の天使の卵とか、水木奈々のスマイルギャングとかはよく聞いてたんですけどね、うん。まあ、そんなところです。次、好きな漫画は、漫画ね、今集めてるので言ったら、ラキスター、鈴宮春日ちゃんの憂鬱、GA 芸術家、アートデザインクラスとかかな。ほのぼの系の漫画ばっかですけれども、まあ。ほのぼのじゃないので言ったら、好きなのは、まあ、イニシャル D とか、あとは、テンとか赤木とか、まあ、福本作品、まあ、カイジはね、ちょっと、うん、なんて言ったらいいんだろう、福本作品の中で、カイジは、なんか、もちろんそのギャンブルのそのあれ駆け引きとか心理描写とかそういうの好きなんですけど、どうしてもねストーリー的にね、なんかのギャンブルやって勝つけど結局元通りみたいなことが多いじゃないですか、なんだかんだで。だからそれが多いからね、なんかちょっといまいち好きじゃないみたいなところがありますね。うん。まあ、でもところどころ買ってたりするので、カイジは。はい。あと昔ので好きなのはね、スパイラル推理の絆っていうガンガンでやってた漫画なんですけど、多分知ってる人あんまいないだろうな。とにかくスパイラル大好きでした。なんだっけ、水野英太さんだっけな。あの人の描く絵が大好きでね、画集買おうかなって思ってるんですよね。なんか、だいぶ前に出た画集ですけれども。はい。あとね、これ、私のね、中学生時代はほぼこれに費やしたと言っても過言ではないくらいのあれがあります。魔法陣ぐるぐる。このね、漫画大好きなんですよ。小学校高学年か、あと中学のそこ、まあ、真ん中辺までは、ね、もうぐるぐるめっちゃ読んでましたからね。懐かしいな、読もうかな。うん、すぐそこにあるんですよ。手伸ばせばあるところにあります。はい。あと、まあ、知名度低いところで言うと、天正夜ズとか。まあまあ、この辺は、あとラブヤンとか、まあ、その辺にしときます。はい。次、その中で好きなキャラは、おいっぱいあげちゃったね。好きなキャラね、まあ、イニシャル D だったら、やっぱ主人公。私結構ね、ゲームとかアニメとか漫画とか結構主人公が好きなタイプが多いので、うん、あんまり私のトーク聞いても面白くないと思います。うん。あと、スパイラルのヒヨヒヨは可愛いね。うん。あと、うん、まあそんなとこだな。あと、まあ、さっき言った天とか赤木で言ったら、やっぱ赤木しげる。とか好きですね。うん。はい、次。おっと、なんか、今、お犬様がリビングで泣いてますけれども。次。好きなテレビ番組、かっこアニメもか。 まあ、まずアニメ見ないですね、私。まあ、テレビ番組も最近ね、てかね、一時期ね、私、自分の部屋のテレビが壊れてたことがあって、アンテナの調子が悪くてね、地上波のテレビが映んねっていうことがあったので、なんかちょっとそれ以来、なんかあんまテレビ見なくなっちゃったんですけど、で、しかもね、今も学校、大学始まって、ほとんどバイトとかでゴールデンタイムの番組が全然見れなかったりするんで、まあでも、それでも根強く好きなのはやっぱめちゃイケ。うん、めちゃイケ大好きですね。もう、だいぶ、小学校の時から見てるかな。うん、大好きです。はい。次。カラオケでよく歌う歌は、カラオケ、ググレカスとかですね。最近よく歌うようになりました。あとね、よく歌うの割と、まあ、基本的に私、アニソンゲーソン声優東方ボカロなので、結構ね、行くときに、時々で変わるかな。まあ、でも間違いなく歌うのは、ハレハレ愉快。まあまあ、これはここで、これでしょ、みたいな感じで。歌いますね。はい。まあまあ、いろいろありますので、興味ある方は、私とカラオケ行ったらどうですかみたいな。次。その曲をちょっとだけ歌ってください。歌ったらあれじゃねえの、なんか、ジャスナック的な問題が起きたり起きなかったりするような気がするんですが。まあ、強いて言うなら、ずっと好きだよ、とかのところですね。パンツ何色とかね。ググレカスのあの歌詞ですけれども。ねえ、ググレカスで女の人と歌ってみたいよね。でも女の人と歌うと、男パートは割と暇なので。はい、次。アニメやゲームキャラの声真似を3つやってください。かっこ似てなくても雰囲気で頑張ってください。難しいこと言うな。ね、全く似てないですよ。一時期ね、赤木のね、モノマネしてた時もありましたね。結局似てねっていう。バイプッシュだとかね。あそこら辺とかね。あとね、前、檜山信之の声真似とかがうまかったよ。うまかったよって言われてた。前の話ですけどね。人思いにやれとかね。人思いにやれってあれなんだよね。ガンガンネクストプラスで白がやられた時に言うセリフで嬉しいんですけれども。はい。そんなことで。あとね、前、小安武人に声似てるって言われた。似てねえよね。殺人的な加速だみたいな感じですが。ねえ、自分の、3つやってください。白をやったよね。赤木やったよね。ゼックスやったね。はい、オッケー。はい。次、自分の声をどう思ってる？もっとね、なんか、かっこいい声が欲しい。なんか、透き通ったかっこいい低い声が欲しい。それこそ男性声優さんみたいな。なんか最近私男性声優好きなんですよ。小野大輔とか、鈴村健一とか、緑川光とか、石田明とか。まあでも石田明が1位かな。その次に小野 D か健一が2位を争ってるみたいな感じですね。はい、次。回す人を好きなだけ。まあ、やりたい人はどうぞ、ご自由にやってみたらいかがでしょうか。はい、最後に子供とも感想をお願いしますと。まあ、質問数的にもね、程よい感じで、なかなかいいバトンでした。楽しいですね。やっぱ、バトンをあれするのは。結構長い間喋れるしね、これやると。なので、まあ、ぜひね、ボイスバトン。今までこう、ネットラジオとかやってない方でも、もちろんね、ネットラジオやってる方はもちろん、やってない方でも、なんか試しに、こう、やってみると、ボイスブログ的な感じで、マイクさえあれば、まあ、なんだったら携帯でもできるぐらいですからね、やってみるといいと思います。はい、ということで、ボイス以上、ボイスブログじゃねえな、ボイスバトンでした。カイザさん、ありがとうございました。はい、エンディング。今回は割といい具合の時間じゃないでしょうかね。どうなんでしょうかね。わかんないですね。細切れで録音してますから、これからつなぎ合わせていく作業が待っておりますですよ。なかなかめんどくさい作業がね。それで、こうやって、前半部、オープニング部分と前半部分と後半部分とエンディングをやってですね。まあ、大抵オープニング部分と前半部分は同じに収録するけど、後半部分とエンディングとかっていうのは割と別々の日にやってたりすることが多いんで、とにかく前半後半では、収録した日が結構違ってたりしますので、ちょっと話に矛盾があったりとかすると思うんですよ。多分ね、前半部分を収録したのは、まだ、ゴールデンウィーク真っ最中みたいな感じなんですけど、これ収録してるのはもうそろそろ終わってしまう、サザエさんシンドロームが始まりつつある頃ですよ。ゴールデンウィークでもサザエさんシンドロームっていうのがね、サザエさんシンドロームしかり、ちびまる子ちゃんシンドロームしかりですけれども。はい、そんなことで、ね、ようやく今回は割と普通な感じの配信時間で普通な感じの内容になったと思うんですが、こういうのをね、できれば毎週やっていけたらいいなって思うんですけど、毎週じゃねえ、隔週ですね、隔週でやっていけたらいいなと思うんですけれどもね、なかなかね、こうやって日にち分けるせいで時事ネタもあんま使えないしみたいなね はい、そんな感じなので、まあね、喋ってほしいこととか、まあ、よくね、あのミクシーの記事なんかにこれから収録するよとか、あとツイッターとかでもね、あのこれから収録するかみたいなことを言う、ポロッと漏らしてる時があると思うので、まあ、その時はね、なんかトークテーマとかこうお気軽にひょいっとなんか投稿していただけると、あの嬉しい所存でございます。今ちょっと音が鳴りましたけど、ツイッターのクライアントの音なのであんま気にしないでください。はい、でですね、特に連絡することもなく、うん、本当ならね、次の更新日、配信日とか更新収録日とかいうところなんですけれども、相変わらずわからないということで、うん、学校始まってからだとね、また学校始まってからも忙しくなるんですよ。資格の講座とかちょっと調子こいて2つも取ったせいでね、これから土曜日早く起きなきゃいけないことになってしまったので、まあなんとか頑張っていこうと思うんですがね、まあ一応ね、喋りたいことは 何個かこうストックがあるというか、まあストックの、本来はストックであったはずの、あの東宝メーカー祭の行った、まあ、前回あれですよね、東宝脇道録にてあのメーカー祭っていうイベントがあるよっていう話をしたんですけれども、まあね、ちょうど1ヶ月ぐらい前の話になってしまったので、もうちょっと大事に温めすぎて腐らしちゃった感があるので、この話はもうできないですね。なので、まあね、あの相変わらずスープカレーの話でも知っていこうかなと思ってます。はい、またね、まあ、何度も言っておるようにトークテーマとかを募集しておりますので、また今回みたいなボイスバトンでも何でもいいですし、まあね、お気軽にどうぞという感じでございます。ん、まあこんなもんでいいですかね。はい、お聞きじゃないや、 お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ダメだね、なんかこうね、久々の長時間のラジオはね、慣れない。やっぱりいつだかも、前回のワキワキだっけかなって言ったけどね、その私がやってるそのラジオ徒歩2分のミニ番組ブルーバイウェイが大抵10分ぐらいなので、それに合わせる喋り方する癖がついちゃったから、なんか長い間喋り続けれない。生放送とかならなんかブツブツ話題変えて喋れるんだけど、なんかね、いまいちこう収録だとうまくいかないことがあるので、そこら辺も直していけたらなと思っております。はい、そんなことで、今回はこの辺にしようと思います。以上は脇道の脇道、お届けどっちでもいいか。最後の最後でぐだるのも悪い癖ね。お送りしたのは朔でございました。また来週もよろしくお願いいたします。